熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイを時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間、熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、金曜日この時間始まりまして、今日ちょっとね、天気少し雨模様ですけれども、皆さんいかがお過ごしですか？私はね、今日ちょっとね、せわしくて、間に合ってよかったんですけど、さっきまで京都にいまして、ちょっと仕事の関係でね、なんかたまたま京都行ったらね、有名な朝倉海君いまして、たまたまですね、私知らなかったんですけど、その場所にいて、なんか知らないけど一緒にさっき写真撮ってきましたけど、はい、びっくりしましたけどね。なんかちょっと一般開放の前だったんで、特別なんかね、そういう時間もあって、なんか豊橋の話して、どこの塾ですかなんて聞かれながら、中澤塾ですなんて言いながらね、やってましたけどね。なんかそんなこんなでちょっと京都行ってて、そうなんです、今週ちょっとね、今日は後半ゲストの方見えるんで、いつものね中澤ウィークリーがないんであれなんですけど、なんか結構今週は日曜日からずっと出張が多くて、もうなんかいろんなイベントとかいろんなセミナーとかいろんな会があってですね、でちょっとお仕事の関係とか、うちでやってるいろんなコンテンツのね、勉強のことで、日曜日から大阪行って、東京行って、大阪戻って、今日京都みたいな感じで、そして日曜日はなんとハロウィンツアーですから三重に行くというね、はい、そういうなんか何をしてるんだって感じの日程なんですけど、なんかちょうど秋のこの時期にいろんなこうね、後半のスタートということで、いろんなことを、まあ、もう一回、学び直したり、もう一度こう理解を深めたりっていう会が多いんですよ、塾業界なんか特にね。なのでこの時期は結構出てなきゃいけないんですけど、結構平日はね皆さん授業ある方多いんで、日曜日とかに結構あって、それでちょっとまあ出かけたりしてたんですけど、なんか実際自分がどこにいるのかよく分からなくなってきて、旅行とかならいいんですけどね。まあでも今日行った京都が一番外国人多かったですね。外国人の方が本当に多かったですね。もう右向いても左向いても、ちょうど京都駅前歩いてただけなんですけど、もうかなりの人いたんで、まあ相変わらずすごいなと思って見てたんですね。まあ大阪なんか万博の時に比べても、まあそんなにね、やっぱり京都の方が圧倒的にやっぱり外国人の方多かったですね。やっぱり必ず行くんでしょうね。まあうちの先生たちもそうですけど、必ず行くっていう場所ですか。まあ必ず行ってるから、2回目3回目ってあんまりないかもしれないですけど、絶対行きますもんね。やはりね、そんなかんなでいろんなとこ行ってきたので、また皆さんと一緒にね、パワーアップして、暑さ全開で1週間終えてきましたんで、いろんなパワーをもらって、今日もですね皆さんに熱い放送をお届けしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。今日はね後半ちょっとねゲストの方もお招きしてるんで、なお熱い感じで盛り上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、またはヤシの F のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあいつものコーナーでやるね、メールもいつも読んでますので、来週読んでも結構ですので送ってください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。 時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしてます。
はい、今日はですね、この熱血教えて中澤先生、まあまあゆかりある、私ももう知り合って30年近いですかね。そこまでいってないか。でも30年ぐらいになり、そんな勢いの、どんだけ年配だって話ですけど、そうでもないんですよ、実はね。ゲストの方を招きしております。じっくりとお話を伺っていきたいと思います。今日のゲストは、未来年田崎健太さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
あ、どうも。
こんばんは。
どうも。あのラジオ 初の出演ということで、
はい、
いい感じでちょっとなんか程よい緊張感もあって
緊張してます本当に今。あ、
いい声ですね。
あ、本当ですか。
あ、なかなかあの普段ね普通に喋ってるんで、はい、ということで、あの簡単な自己紹介、はい、はい、なんかお願いしてもいいですか。
はい、はい、改めて私未来年の田崎健太と申します。
はい、
まあ、豊橋豊川であの、うん、看板広告の事業をやっておりまして、
はい、
あの皆さんが車で街中走るときに、うん、道路沿いに、うん、例えばあのお医者さんのクリニックさんの看板とか、うん、飲食店のこの先3キロ先とか、
うん、
それこそ学習塾の中澤先生の看板とか、うん、見かけることがあると思うんですけど、うん、その事業を豊橋豊川でやっております。
おお、なんと、
はい、
豊橋豊川が多いんですか。
そうですね、まあどちらかというと豊橋の方がほぼほぼ多いですね。
その要はあの道路サイドにあったり、はい、よく運転したりすると看板いっぱいあるじゃないですか、
はい、
あれを豊橋豊川全部やってるってこと。
あ、そうですね、本当に、豊橋の南の方から、
はいはい、
豊川の北の方まで結構全域でやっております。
へ、はい、すごいですね。
いい
なかなか。でもね、そんなにね、そういう仕事されてる方って、
はい、
まあまあいるんですか。
そうですね、歴史は結構古くて、それこそ多分2、30年前ぐらいが業界としての結構ピークがあって、うん、そこからずっと続いてるような古い業界ですね。
当たり前にありますもんね。
そうですね、もう歴史を遡ればそれこそ江戸時代とかそれぐらいから。
ああ、看板はね。
そうです、っていうのはあるんですけど。
そんななんかいいトークですね。江戸時代から江戸時代から看板
いい、はい、そうですね、歴史はありますね。
いいねとか言ってなかなかね。ああ、そうですね。なんかでも結構だからというか、逆にいろんなビジネス方とか、
はい、
いろんな用途で看板なんか出しますもんね。
そうですね、結構お客さんも結構業種が幅広くて、うん、それこそ住宅関係やってる方とか、
うん、
まあ、車関係の方であったりとか、うん、逆にあの飲食店、それこそ小さなケーキ屋さん、個人店のケーキ屋さんとかもあって、うんうんうん、本当業種は幅広いですね。
そうですよね。なんかあの木曜日番組やってるビークルさんも、
はい、
出してよく見かけますしね。
そうですね。
ね、
もうありがとうございます
たくさん出てますしね、
はい、
なんかまああんまりこう普通にこう見てると、なんかたまにこうふっと止まってみると、ああみたいな感じで、
はい、
なんかあの日常なんだけど、なんかこういつもこうね目にするようなイメージで。
おっしゃる通りで、もう看板の醍醐味は擦り込み、何度も見ることによって潜在意識の中に記憶が残るっていうのが醍醐味なので。
おお、
それが
いいですね。
はい、
なんかそのいいですね、その看板のこう厚さをそう語るっていうのはなかなか。
ありがとうございます。
醍醐味です。
はい、
いいですね。そういうのがやっぱり大事ですか。
そうですね、やっぱり人ってやっぱりなかなか一度見た情報だとなかなか記憶に残らなかったり、うんうん、興味を持てたりしないので、うん、やっぱり何度も繰り返し見ることによって、まあ覚えることももちろんですけど、うん、勝手に好感を抱くっていうのも、
ああなるほどね、
心理学で言われてまして、
はいはいはい、
そういうのに結構看板は特化している
広
告ですね。
そんな営業トーク、あ、僕はあんまり聞いたことなかったです。
本当ですか。本当ですか。
そんな幅広だったですね。
そうなんですよ。
私はまあちょっと勢いで聞いてしまうんですけど。そうなんですね、
はい、
あ、じゃあもう本当に看板のスペシャリストで。
はい、そうですね、
もう特にロードサイド看板だったら俺に任せ
る。お任せください。
なるほど。でもまあ聞いてる方でもね、もしかしたら実際やられてる方とか。
あ、そうですね、はい、
ね、お客様とか、まあ実際それ見てますからね。
あ、そうですね、はい、
看板見なくて車運転できないですね、豊橋ね。
そうですよね、もう勝手に目に入ってきますもんね。
ねえ、かなり、まあ、ものすごい数ありますからね。
ありますね、はい。
で、結構なんか、急になくなったりとか、
はいはい、
変わったりすると案外気づくんですよね。
あ、それそれそれそれそれ。
不思議なもんで、毎日見てると当たり前の光景なのに。
そうなんですよ。
なるほどね。
なんで意外と目に入っているという。
ああ、意外とね。でもあれ結構大きいんですよね、大きさね。
そうですね。一般的に平均的なサイズが畳6畳分。 の大きさです
ね。畳6畳って一部屋じゃないですか。
そうなんです。子供部屋一つなんですけど、
うん、
とそうなんですけど、意外と道路から見るとそんなに大きく感じないと思います。
あー、じゃあ普通に見てるのは大体それぐらいで。
そうですね。
あ、これでっかいなみたいな、まあまあでかい看板ついてなみたいな時はどのぐらいあるんですかね。
もう大きいとそれこそ12畳とかあったりしますね。
なんかあの大きい家の応接間みたいな感じ
ですか。まあ本当それぐらいですね。
そんなでっかいのがついてるんですね。
ついてます、ついてます。
あ、なるほど。ちなみにこうなんでこうこの業界というか看板なんか看板に興味持ったっていうか。
そうですね、まあ、元々ちょっと違う広告関係の会社で働いてたんですけど、うん、あ、はい、まあ、はい、そこを退職して地元に帰ってきた時に、うんうん、私もともと名古屋で勤めてたんですけど、うん、名古屋にやっぱり看板が屋上、うん、ビルの屋上とかにはついてるんですけど、こう道沿いの労働サインっていうのはなかなかやっぱりなくて、
うん、
やっぱり地方都市ならではの特有の媒体で、結構ここら辺は数も非常に他の地域と比べると多いので、
うん、
ちょっとそこにちょっと魅力を感じて、うん、興味を持ってちょっと始めたっていう風な。
なるほど、はい、しかも地元で。
そうですそうです。
ダッシュ出身ですからね。
そうですそうです。道も分かってますから。
どこ省どこ中とか言っていいですか。豊橋ダッ
シュ。ぜひお願いします。
どこですか。
僕堺省で。
はい、そして
南部中学校ですね。
そうですね。そしてここは僕の後輩ですね。
そうです、南高校ですね。
そしてなんと塾は
中沢塾。
中沢塾の僕のなんとね、皆さん教え子なんですよ。
はい。
でさっきね30年近いったけど、なんと何歳から来てましたっけ。
多分本当に小学校1年生
1年生だね、
はい、
まあ多分ね、あのお母様とお姉様が聞いてらっしゃると思うんですけど。
聞いてますね、間違いなく。
聞いてますよね。あのもうご無沙汰、僕もねご無沙汰してますけど、
はい、
あのだいぶ経ちましたから。
そうですよね、もうあれから
何年経ってます。6歳だとしたら
28年ぐらい。いや、ほんと30年ですね。
そう、30年近いんですよね。
確かに。
あの、可愛い靴下履いてきてましたから。
本当ですか？
今こんなにね、うまく喋るようになるとは思わないですけど。なんか、ひらひらのなんかね、レースじゃないけど、フリフリしたの履いてた記憶が。
あ、そうなんですね。
よく話題になってましたよ。
恥ずかしい。
若い頃です。
初めて来ました。
そう、それはそうですよね。小学校の頃ですから。
あ、そうなんですね。
いや、僕はもう全然、だからイメージとしてはむちゃくちゃ。
はい。
まあでも、立派に成長していただいて。
ありがとうございます。
まあ僕はいろいろね、あの、まあ、多分小学校から中学校高校の流れ上、今と小1ぐらいが一番真面目ですよね、多分ね。
そうですね。そうですね。そうですね。
そうですね。
そうですね。
はい、まあでも頑張って勉強してたんで。
そうですね。
もうなんか立派になっていただいて、本当に。
いや、もう先生のおかげです、本当に。
ありがとうございます。何も出ませんけど、いいですか。
あ、本当ですか。
でもあの、塾ね、あの、通っていただいてたんで、まあ僕のこと昔からよく知ってるけど、
はい、
まあ、まあ、僕の印象とか、はい、せっかくなんでなんか昔の印象とかどうですか。
あ、もうそれこそさっきの CM でも流れてましたけど、
はい、
熱血指導。
熱血指導、はい。
もうこれはその通りだなと本当に思います。
あ、よく耐えられましたね、僕の熱血指導に。
なんとか。
なんとかね。
なんとか。
あの、今すごい喋ってますけど、あの、むちゃくちゃあの、まあ静かに授業中やってる子があったんで。あの、絶対に怒られたくないっていうのがオーラで出てたんで。
そうですね。もう先生はそれこそ本当に勉強をちゃんとやってれば怒られないんで。
はいはいはい、はい。
そこだけは真面目にやって。
真面目にやってね。あの、成績も頑張って伸ばして、ね。
そうですそうです。
ありがとうございます。いや、でも本当あっという間にね、大きくなって。でも、まあ、あの、僕もね、今日ゲストで来てもらってますけど、何年か前に、
はい、
あの、来てもらって、で、まあ、ちょっと看板もお願いしたりなんかしてるんで、まあ、本当に嬉しいなと思うんですよね。
いや、こちらこそ。う
ん、やっぱり、豊橋だとやっぱ知ってる子とかね、
はい。
さすがに同級生とかはないかもしれないけど、はい、まあ、でも、どんどん広がっていくんじゃないですか、看板なんか、
ね。そうですね。まあ、やっぱり地域狭いんでいろんな方とつながって、うん、すぐつながっていきますね。
すぐつながっていきますか。
はい、
やっぱり案外狭いですよね。
狭いですね。
案外いろんな人と知り合いになりますよね。
そうですそうです。僕も大人になってからびっくりしたんですけど、皆さんこことここがつながって、こことここがつながって、あ、みんな知り合いなんだみたいな感じですね。
ね、看板やってるとやっぱりそのなんか、あの、出したの見てるよとか、
はいはいはい、
あそこもやってんのみたいなね。
あ、ありますあります。はい、
うん、
なんで、まあ、そういったのでやっぱり地域の輪っていうのはすごい大事だなっていうふうに思いますね。
お、そうですよね。それはでも、それは地域は大事ですよ。
大事ですよね。
いや、やっぱりでも豊橋戻ってこようと思ってたんですか、
元々。やっぱりそうですね、親も豊橋に住んでたってのもありますし、うん、 やっぱ豊橋の方がなんか自分的には合ってるかなってのはすごい思いましたんで。
ああ、まあもともとね、気持ち小さいとか言っちゃいけない
けど。いやでもそうだったら、ね、すぐホームシックになっちゃうんで。
あんまりそんな素で言っちゃいけないけどね。そうですか。どっちかっていうとね、
はい、
地元の方がやりやすいタイプだよね。はい、
そうですね。
でもやっぱりこれから先もやっぱりこう地元で根付いてって感じなんですか？
そうですね。基本的にはもう地域に根付いた形で今後も動いていきたいなっていうふうに思ってますね。
ああ、そうなんですね。うん、でもまあ、最近ね、なんか結婚、最近って言ってもあれだけど。
あ、そうですね。1年前ぐらいに結婚させていただいて。
なんか地元に根を下ろして。
ね、そうですね。
僕も不思議な感じですけどね。もう結婚したのか、感無量ですよ。
ありがとうございます。
いや、なんか不思議な感じですからね。
そうですよね。
うん。
確かに今こう改めて考えると、自分が、
うん、
あの中学とか、それこそ変えてる時に、うん、大人になってから先生と関わるなんて思ってなかったんで。
うんうんうん。なんか最初に来た時に言ってましたもんね。怒られるかもしれないとか言って、なんかね。
そうです。
いきなり最初に挨拶来た、久々に会ったのになんで怒られるかもしれないみたいな印象ってどう思いますか？
やっぱり
どんだけ僕はあの厳しくしてたんだみたいな。
やっぱ熱血指導なんで、そこは
隙を見せちゃいけないっていうか、ね、
そうですそうです。
隙を見せちゃいけない。でもあんま変わらないでしょ、雰囲気はね。
変わらない、いや変わらないですね、
うん、
そう変わらないですけど、でも今まであの見てた角度とまた当時は熟成だったんで、
そうね、
今はまた違うんで、
こうやってラジオの前に座ってね、出てもらってね、喋ったり、やっぱり大人のトークができるようになりましたんで。
そうですね。でもやっぱり先生の前に来ると背筋がピンと伸びるのは今も変わらず
って
こと
で。本当ですか。ありがとうございます。なんかどんだけ僕はすごいあれを授業あの言い過ぎはないですけど、イメージ通りかもしれない。
イメージ通り。
でもなかなか、でも地元であのやっぱり僕もなかなかね、みんなこう会う機会ないんだけど、
はい、
結構どうなのかなっていうね、みんな元気なのかなってたまに思ったりするんですよ。
あ、
会いますか、同級生の子たちは。
はい、会います。時々ですね、本当に、
うん、
それこそ友人の結婚式とか同窓会とかで会うぐらいですね、
うん、ああ、そうだよね、
うん、
僕もやっぱりあのね、一緒かもしれない。こうやって出たりするとなんか聞いてたね、聞いててもらったりとか、はいはい、僕なんかもし、あの、チラシに顔が乗るから、結構たまにね、向こうは、
あ
先生みたいな感じで言ってもらえるんだけど、
はい、
だからなかなかこう、普段会う時間がね、
はい、
ないので、みんな元気かなってたまに思うんですよ。
はいはい。
はいはい。
あ、それこそですね、僕たちは逆に先生をいろんなチラシとかなんか、何かしらで顔を見るので、
はいはい、
あ、先生まだ元気だなってのは、僕たちは
。まだなんか元気そうだなっていう。
変わらないなってのは知れるんですけど、
は
あ、そうですね、先生からしたら逆に分かんないですもんね。
ああ、そうそうそう。
ああ、確かに。
で、やっぱなんか体操服のイメージとか、
あ
なんかみんなで僕のね、僕らの時代っていうか、ちょうど時代的に体操服で塾やってる子多かったんで、
そうですそうですそうです。
なぜか体操服のイメージがみんなついてるから。
今は違うんですか？
今はもうあんまりいないね。
あ、そうなんですか？
いるけどね。
ええー。いや、もう体操服が制服みたいな感じになってました
ね。体操服だらけだったもんね。
そうですね。
別にルールじゃないのにね。
うん、確かに。
なんかそれで来てる子多かったんで、
はい、
だからイメージそんな感じで、だから中学校のイメージもついてるし。
ああ、なるほど、なるほど。そう。
まあ、僕はいつも下の名前で呼んでるから、
はい、
特にもう、なんか、ちっちゃいイメージになっちゃうんだけど、
はい、
もうみんな会うといきなり今日みたいに、
はい、
もう30超えてたり。自分は変わらないと思って、ね、高校生、中学生イメージじゃないですか。
はい。
でも、会うと50超えてたりとか。
ああ。
下手すると。
まあ、そうですよね。
ギリギリだ、それぐらいになっちゃうんで。
はい。
もうびっくりしますね。
そうですよね。
大きくなって成長して。
はい。
うん、まあ嬉しいです。でも、どうなんですか、これから、豊橋でこうなんかやってみたいこととか。
は、たくさんあります。
ああ、そう。
家でもできることっていうのは限られてると思うんで、
うんうん、
まずは近い目標としてはもう少し今の事業を伸ばしながら、
うん、
ちょっとやれることがないかというのを今後も先生と相談しながら決めていこうかなって感じですね。
まあまあね、相談大事ですから、
はい、
でも豊橋と横川だとでもね、この近いこの放送機って田原とかさ、
はい、
そういうこうちょっとずつ広げていくっていうのはあれなの？
あ、そうですね、うん、今もちょっと実は田原と新城もちょっとだけお仕事をいただいたりしてるんで、
あ、
もう少しちょっとこっち豊橋とかをやってからちょっとずつは広げようかなと思ってるんですけど、
道路サイド看板、縦看板というかミライネと、
そうですそうです、
いう、ちなみにミライネって名前どっから取ったんですか？
これはちょっと
言えない。
いや、言えます。
言えるの？
の未来に、お客さんの未来にいいねを押す会社で、未来にいいねで訳してミライネ。
なんか らしいね。僕はいつもケンタと呼んでますが、ケンタらしいね。
本当ですか。
なんかいい感じ。
本当
に。そのままなんだね。
そう、そのまま。
もしかしたら聞いてたかもしれないけど、なんか聞かないね。あれだよね。こういうとこで聞くとなんか、未来がいいねで未来ね。
あ、そうです、そうです。
ああ、なるほど。
そうです。
おお。
これもちょっと僕が、うん、ずっと悩みながら、パッと上から降りてきた。
うん。
降りてきた時は、これだと思って。
これだと思って。
はい、
ああ、そうなんですね。なので、この名前の通りに、まあ、これから皆さんの未来にとっていいねがどんどんついていくような。
そうです、そうです、そうです。本当、ちょっと背中を押すぐらいなことができたらいいなとは思ってます。
普段はあれなんですか、その自分としてこう今まあまあいろんなことやって過ごしてるんですか。いろんな活動とか
取り
組みとか、
はい、
今は人となんか知り合いを増やしてるような感じも聞きましたけど。
そうですね。いろんなところ、まあ、いろんな会があるんでそこにちょっと顔を出して、
はい、
で、まあ、普段自分で知り合いない方とちょっとつながれて、今いろんな話聞いて、みたいな。
まあ、ちょうどいい時期ですね。
そうですね。
もう3時も超えてくると、ちょっと僕もなんか忘れちゃってますけど、
はい、
ちょうど教えてた頃が、何歳だ？だ僕は同じ、ちょっとまだ下なんですよね。
あ、そうなんですね。
ちょうど教え始めは。教え始めそんなもんですね。
あ、そうなんですね。
はい。今の、自分よりも自分が教えた時の中澤は下なんですよ。
すごいですね、うん、そう考えると今から自分が30年後に教えてたことをまた出ます
ね。だって
ま
あほぼ同年代ぐらいかもしれないけど、まあそうそう、ちょっとね、そうなんです。だって、まあ、26年も経ってるらそうですよね。
そうですよね。
ね、
感慨深いですね。
だから本当にみんな急ぐ飛びなんで、本当にこうやって会えるっていうのは嬉しくて、
はい、
うん、よくね、本当にいろんな場所に行くから、先生先生言っていただくんだけど、やっぱもうみんなお母さんとかね、
はい、
なっちゃってたり、お父さんになったりとかしてる人も多いんで、
はい、
ちょっとね、違う感じじゃないですか。
はいはいはい、
中学生から。いきなり、タイムスリップしたみたいな感じになっちゃうね。
ああ、はい。
だからまだ全然もう最近会ってるので、馴染んでて、すごくもうしっくり喋れますけど。
はい、なるほど、なるほど。
うん。いきなり会うとちょっとびっくりします、
ね。そうですよね。むしろ先生がその子を街中で見かけても分からないとか全然ありますもんね。
ああ、まあでも大体喋ってると、向こうから中澤先生ですよねって聞かれるパターンが圧倒的に多いんで。
あ、そうなんですね。
圧倒的に多いんで、僕は豊橋大常に緊張して。どこで声が分かんないので、自分が、はい、やっぱり綺麗になったりね、成長したりとかされてたり、はい、かっこよくなったりしてるじゃないですか、
はい、男
の子、
はい、
やっぱちっちゃい小学生だから、
はい、
大人って全然違うので。
まあ確かに、
はい、だからまあ今日みたいにね、きちっと喋れるようなな りましたんで、
ありがとうございます。
感無量でございます。
ありがとうございます。
一度出てもらいたいなって、夢が叶って、
いや、ね、もう嬉しいです本当に。
この出てるのをね、僕とね、喋ってるのを家族の皆さんに聞いていただいて。
そうですね、
なんか不思議な感じかもしれませんけど。
不思議ですよね本当に。
はい、しっかり喋ってますんでご安心ください。
お母さん大丈夫だよ。
中澤塾らしくて大丈夫です。まあね、本当に、こんな機会で、今日も仲間の人たちも結構聞いたりしてるんで、またね、今日の話っぷりを皆さんにちょっと評価してもらわなきゃいけない。
そうですね。
まあせっかくなんで、聞いてる皆さんにね、未来ねとして、まあ看板事業やってるね、のでせっかくなんで、なんかメッセージとかどうですか。
はい、あ、わかりました。
はい、はい。
はい、豊橋と豊川で看板広告の事業をしておりますので、まあ、この地域でちょっと会社の認知度を上げたいとか、集客につなげたいという話があれば、看板通じてお手伝いさせていただければと思いますので、また何かあれば、ぜひお声掛けください。
かっこいい。
本当ですか？
考えてきた。
いや、
今
アドリブです。
だいぶでも喋りがね、いい感じ。
本当です。
案外ラジオで話してると、僕も今ヘッドホンから声聞いてますけど、
はい、
もういい声だね。
あ、本当ですか、嬉しいです。
なんかすいません、皆さん、なんか教え子チックなトークになっちゃいますけど。
個人的な
褒めて伸ばす熱血だったんで。
本当ですよ。
まあでもね、こうやって成長していただくと私も非常に嬉しいし、はい、
そうですね、はい、僕も嬉しいです。
ねえ、まあ、なんか記念になる一日でしたよ今日は。
はい、僕もこの日を忘れずに。
よりね、またね、でもまたいろんなことやったら機会あれば出てもらって、
ぜひぜひまた出させてください、ね、
あのラジオ聞いてるあの僕の教え子の皆さん、あの出れますんで、
はい、
ケンタが出れたくらいなんでみんな出れますよ
ケンタが出れたくらい
ということで、あのケンタ出てんなと思ったら、我こそだと思ったらまた泣かせていただください
確かに
いいきっかけでね、はい、あの教え子の輪がつながると僕も嬉しいのでということで、はい、あの今日はですね、手足でロードサイド看板縦看板という未来年の、
はい、
田崎健太さんにお越しいただきまして、いろんな話をさせていただきまして、僕もちょっと未来いいねと、
はい、
皆さんにメッセージを送って締めたいと思います今日は本当にありがとうございました。未来ね、田崎さんを招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レビュー。
時刻は6時38分です、この番組最後のコーナーは中澤レビューです、今日のゲストさん、まあ、未来の田崎さんとの対談、うん、まあそして振り返りをしていきたいと思いますが、そうですね、まあ本当に教え子を出てもらえるというのは本当に嬉しいですよね。なかなかねなかったかな今まで、はい、なので非常に感慨深いものがありますね。なんか僕もあのその頃からラジオやってるんでねある意味よくやってますよねこの番組もかなり長寿になってきて、でタイトルもそのまま、まあコーナーだったんでね、まあちょっとあれですけど、私が喋るになってからもだいぶもう経ってますし、まあこの時間になってからもだいぶ経ってるんですけど、あのだいぶこの時間であの喋ってるとね、いろんな人聞いてもらってるんですけど、ゲストで来てもらうとなかなかなかったんで本当にありがたかった、なんかね嬉しかったですね。ということで、メールも来てます、ちょっとご紹介しましょうかね、ラジオネーム大野さとし、ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。これまでにいろんな生徒がいたと思いますが、中澤先生の教え子を集めて同窓会をやったら金八先生の最終回みたいになりそうで非常に面白そうだと思いましたありがとうございます。過去にそのような会はありましたでしょうか。まあ塾ってね、あのクラスと違うんですよね。だからあのないことはないです、あの合格発表会とかね、なんかそのまとめて喋るっていうか、まあ、どっちかって一人終わったら一人一人ね喋る感じなんですけど、まあそんなような感じで雰囲気でみんなで盛り上げてもらったりというのは結構あの昔はまあまあありましたかね。でもまあ合格発表って、まあ、これあの今の時期だから言えるけど、合格してる子もまあもしかしてっていう場合もあるから、なんか僕がねその子たちばっかりと盛り上がるっていうこともね、なかなか表立ってできないので、もしそういうねあの場面があったらね、だからいろんな場面があるので、まあ、僕はまあ比較的その時は個別にあの、ね、教えたこと一対一で喋ってたような気がしますね、そういう場面でも。なので結構みんなで、隠れていろいろやってくれたりとかもありましたし、昔はまあ僕も、こんなに校舎もなかったんで、先生もそんな多くなかった頃は、本当にかなり近くで知ってたので、まあ、今日の田崎さんはかなり近い頃なんで、まあ、ほぼ毎日会ってたような気がしますからね。確かに。だからまあ、そういう思い出もいろいろ深いので、まあそういう本当にカクカク皆さんとのね、そういう勉強の思い出はありますけど、まあね、今日言われた通り熱血だったっていうのは恐ろしいことで、まあ本当にね、未だに熱血と言ってもらえるだけありがたいですけど、未だに変わらず熱い中澤でいようかなって今日ちょっとまた思い直しましたんで、はい、大野さんありがとうございました。そうですね、まあいろいろこうあの思い出も尽きないですけど、こうやってねあの教え子の子が出てくれて成長してるとことか、それをね家族の皆さん聞いてもらえるなんて本当に嬉しいきっかけだし、なかなかないんですよ塾ってね。こうやってあのまあ授業してればなおのことだし、まあ会いに来てもらうの当然嬉しいんですけど、僕なんかも結構そうだな、もう何千人ぐらいになっちゃうから結構な数で、それに皆さんのお母さんお父様とか知ってる方も多くなってきてるので、まあその方々がね結構世代を超えて、まあ豊橋にいてくれる方もいるし、まあいろんな地域行ってるね方もいるから、まあいろんな影響 こう多少なりとも受けていただいて大きく今成長してもらってるのは非常にありがたいかなと思いますので、まあいい時間でしたね。今日はありがとうございます。ということで、そんなこんなに浸りながら、あさってはハロウィンツアーで長島スパーランドに仮装していくというスタンスは変わらないですね。はい、昔から仮装してるイメージあるかもしれませんけど、そういうね、何でも熱血でやるっていうのは昔からなんで、はい、盛り上げていきたいと思いますし、まあでも楽しみにしてますよ、私も。ちょっと天気が少し心配なんですけどね。まあなんとか持ってもらってみんなで盛り上げていきたいと思ってますし、まあ、アニーグローバルエデュケーションの、昔はね、だからアニーグローバルエデュケーションっていうのも最近のちょっと呼び方で、昔は中沢塾だけだったんですね。それから英語スクールアニーができてるんで、まあ結構今日の田瀬くんなんかは完全に中沢塾の頃なんで、まあある意味、うちの雰囲気もね、また違うから。今目の前でまたうなうんうんって言ってくれてますけど、まあ、いい時間を過ごさせていただいてありがとうございました。なんか終わった方が変に緊張感があっていいですね。まあこんな時間もまた出ていただければなと思います。今日はありがとうございました。ということで BGM が変わりました。そろそろお別れのお時間です。今日もお付き合いありがとうございました。なんかこうやっていろんなパターンでね、ゲストの方をお越しいただいたりとか、まあいろんな思い出もあったりとかね、いろんな自分の話もいろいろその人しか知らない話とか、それちょっと私もさすがに、まあ、照れはないけど懐かしさと不思議な感じになるんで、なんかいい刺激になりましたんで、もっともっと頑張ってね、行きたいと思いますので、またちょっと来週以降もまたね、熱い放送をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。来週金曜午後6時からも私中澤先生がお届けする熱血教えて中澤先生をお楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you! Take care! Bye bye!